皆様こんにちは、春です。
ダンです。
ゲームなんとか外伝だるまの神殿第2回です。
はい、
この番組だるまの神殿はゲームがうまくもなければ詳しくもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をしつつ制作中のだるま島の宿屋さんの制作進捗をご報告するポッドキャスト番組です。各週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、
よろしくお願いします。
今日は春さんに最初の定型文を読んでいただきました。
いや、たまには読んでもいいんじゃないかと思って特に深い
ね。いや、いいですね。皆さんどうですか、
春
さん
の新鮮な感じじゃないですか、まあ、そもそも、
ね、
そもそもこの番組に なってからまだ2回目だからまあまあこの番組としてはまあ新鮮もクソもないけども
うんうんうん、うん別に何があったっていうわけじゃないですよ。
いやいや、なんとなくまあ個々でもいいし時々読んでもいいかなみたいな、うん、そんぐらいの、
うんうん、その日の気分でやっていこうじゃないかということで、
はいはいはいはい、はい、
どうですか、春さん、うん、最近どんなゲームしてます？
ゲーム俺最近したので言うとね、あれですよ、あ、っていうかまあプレイしたっていうかね、俺最近あれをね HDMI のキャプチャーを買ったんですよ。
お、
あの画面キャプチャー、まあ、安いのですけど、本当に
最近ちょいちょいあの配信とかして
ますもんね。そうそうそう、ゲームのプレイしてるのを、うん、あのツイキャスとかで流しながらやるみたいなことを、
ね、ちょっと正直見れてなくてね、悔しい思いしてるんですよ仕事中だったりとかして、あ、なんか配信してるとかって思ってもちょっとなかなか見れてなくて。
そうですね、
あ、何をプレイされてたんですか？
一番最初にやった時はあれだったんですよ、 Xbox ゲームパスで、うんうん、あの俺がずっと前からやりたいと思ってた、うん、アウトラスト2がいつの間にか配信されてて、お、ちょうどいいから一発目テストがてらこれやったれと思ってやったんだけど、
うんうん、
でもアウトラストってよく考えたら18禁系じゃん多分。
ああ、まあ確かにね、確かに
結構ガチのホラーだから、うんうんうん、あれこれや、うんうん、突然グロいシーンとか出てきたらなんかいろいろ大丈夫なんだろうかとか思っちゃって、
ああ
そういうのって配信するの OK だの NG だのなんて思って
別に大丈夫じゃないですか
大丈夫、
まあ、一応まあ気をつけてねみたいなのは、まあね、アナウンスはあった方がいいかもしれないですけど、
うんうんうん、そうそうとかやったりとかしてたんだけど、うんうん、2回目はねあれをやってババイズユーをやってた。
ああ、はいはいはいはい、
うんうん、
僕全然あの触れたことないですけどなんか名前は聞きますわ、
うんうん、そうスイッチでね、うんうん、やったんですよ。だからスイッチとか Xbox とかでも関係なく同じプラットフォームで配信できるのすげえありがてえなと思って
ああ、なるほどね。
現状ほらプレイステーションだと YouTube ライブか、うんうん、ツイッチか、
うんうんうんうん、
あとニコニコか、
うん、あ、ニコニコもできるんでしたっけ、
う
ん、
だったような気がするけど、まあ、俺ニコ生は全然使ったことないからそもそも選択肢に入ってなかったんだけど、
なるほど。
Xbox だとまた違うところだったりとか、スイッチはそもそもできなかったりするじゃない。
そうですね、うんうん、
そうそう、だからそういうのが配信できるのはすげえありがたいなと。
なるほど。
でも俺買ったのはあのAmazon プライムセールだっけ、はいはいはい、この前あった、
うんうん、
あれで1500円のやつ買ったんで
1500円、
全然高くない。
え、めっちゃ安くないですか？キャプボってだって結構しますよ
メーカーめちゃめちゃ怪しい。
え、僕が買ったの3万ぐらいしましたけど
いや俺のはね結構シンプルなやつ、本当なん、何モバイルバッテリーぐらいのサイズ。
ああでも確かにうん、ありますね。なんかなんだったらあのUSB フラッシュメモリぐらいの大きさのやつとかもあったりしますもんね。
あるある、間に挿すやつみたいなね。あれではないんだけど、要はあの普通の HDMI でテレビに挿すじゃない、
うんうん、はいはい、
あれとテレビの間にもう一個、
うんうんうん、
まあ、キャプチャーの本体を挟んでテレビに挿して、でもう一本 USB でパソコンの方に挿して、
うーん、
でそこその USB 経由では配信させて、でテレビ画面の方では普通にプレイするように出した。
OBS 使ってるんですか？
そう、 OBS、 あのパソコンの配信の方は OBS で、
ああ配信ソフト
みたいな。
OBS がね、もうなんかもうちょっと話が全然そっちの方に行っちゃいますけどOBS の設定とか大変じゃなかったですか？僕初めてやった時全然分かんなくて。
あ、でもね俺そこはね、あのほら今までオトガメフェスとかでちょこちょこ配信とかやってたりとかしてたんでね。
あ、そっか、
そこら辺でね大体その操作感は分かってる。
そっかそっか、そっちのノウハウはむしろあるっていう感じなんですね。
そうそうそう、ただあのパソコンのスペックがなさすぎて、うん、そのキャプチャーからあの HD で60フレームぐらいは出せるらしいんですけど、
うんうんうん、
それを受け取ってもその、うんうん、画質で配信するスペックがパソコンの方にない。
あ、なるほどなるほどなるほど。まあそれはちょっと
1500円で買ったやつをさらに画質を落としてるっていう でもそれとね、あと HDMI のケーブルを1本買い足しただけでできたからね。
ああ、まあでもそのなんていうんですかね、スマホで見る分には全然問題なかったりするんじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう、全然問題ないし、うんうんうん、別にそこそこ大画面で見てもまあ文字が潰れるほどではないはず。
なるほど。
うんうん。だから全然いいなと思って、結構もうなんかそんな感じで始められる時代なんやなと思って。
いやそうですよね。
俺も結構やっぱりね。うん。高いイメージがあったんで、まあ実際ちゃんとしたの買うともうちょい高いと思いますよ。少なくとも5000円とか8000円とか。
確かにね、今僕見てみたら 4K 対応だったんで、
うん、
僕 4K がのゲームができる環境にいないのにモニターが 4K 対応してないからね。
そうだね。
なんで俺これ買っちゃったんだろうと思ってます。
大の賞を兼ねる的な。
まあまあでも
将来にわたって使える。まあ、
配信するね、配信する先はですね、動画にする先では別に 4K でもし作れるんだったら作れるで、選択肢としてはあっていいんですけど。自分自身が 4K で見てねえのになとかって思っちゃいましたね。
おかしいな
今ね。
そもそも 4K の配信しようと思ったら相当スペック高いパソコンないと無理、
ね、そうそうそうそう、だから全然無理なんですけど。そう
そうそう、いやでもまあまあ将来にわたって使えるっていうのは確かに実際ありますけどね。
まあまあ
にしてもあれですね、とりあえず一旦こう始めてみようっていうかさ、配信とかやってみてえなって思う人は全然これでいいなって思う。
全然いいと思います。そっから、まあ、結局あとはあの相性があるじゃないですか、やっぱそういう周辺機器とかって、
はいはいはいはい
ね、だから本当原因不明でとりあえず機械変えたらなんとかなったみたいなことって今までいくらでもあるんで、うんうん、そういう配信も含め、まあ、動画関係も含め、うん、だからいろんなものをちょっと試してみるっていうのは大事っすよね。そうですね、そういうものでね。
そうですね、
うんうん、
でも HDMI とかもね、うん、結構なんかあれも複雑っていうかバージョンが結構いっぱいあるんですね。そうですね、あれね、うん、
規格がいっぱいあってね、
ハイスピードだとか、うんうん、なんかプレミアムハイスピードだとかってさ、 2.0、2.1 がどうのこうのみたいな、
そうそうそうそうそう、
あの辺が対応してないと使えなかったりするからね。
最新のだったらいいのかっていうとそうでもないんですよね。
そうなんですよね。
まあポート側がねそれをちゃんとこう対応できてるかどうかとかいろいろあるんで、うん、まあ、
基本は互換してるんだけど、まあまあ、でもこの古いやつだと 4K の出力には対応してないですよとか、60フレーム出ないですよとか、そういうことになってくる。
めっちゃあります。
あの辺は結構
本当に
シビアですよね。なんかどれでもいいってわけでもないみたいな。
うん、もう全然話があれだけど、だからそういう意味ではこうほらサンダーボルトとかは、
うんうん、
あのそういうのもひとまとめにしようみたいな企画になってきてるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
もう大体もうあの充電だって、うん、あの映像の出力だって、うん、サンダーボルトでいけちゃうみたいな話なんで、
このケーブルに何だったら
それを挿した状態であの映像出力しながら充電もできちゃってるみたいなね、
うんうんうんうん、
そういうのばっかりなんですよね。
でもその代わりアップル製品だったらそのケーブル1本がクッソだけみたいな。
まあまあそうなるでしょうけど。いやでもめっちゃ楽だよなって、今もう僕も目の前もコードだらけでぐっちゃぐちゃなんですけどね。
確かに、
どうせ多分ハルさんのデスクもそうだと思うんですけど、
いやまあ結果そうなります
よ。ねえ、だからやっぱこう今後ね、やっぱそういうこと多分僕も増えていくと思うんで、
うんうん、
まあそういうね、なんかいい商品があったらじゃあ皆さんシェアお願いしますっていう、ね、
そうですね、そうですね、はい、まあね、最近やってるゲームで言うとさっきさアウトラスト2とかね、
う
んうん、
あ、
1はもう過去にやってたんで、
ね、うんうんうん、あれめっちゃめっちゃ怖いっすよね。
うん、
僕動画でしか見たことないけど。
そうっすね、あの一般的なホラーっつっても最近のねホラーはみんな、
うん、
敵をまあ蹴散らしたりできるゲームが多いじゃないですか、
うん、あ、
じゃなくてやっぱアウトラストはね、うん、基本的に、ね、自分は非力で何もできない人間なのでね、
うんうん、そうですね、
やっぱそこの独特のこうなんだろう、生々しさはある。
確かに、そう、なんていうかこう、まあ、いわゆるこうバイオシリーズに代表されるような、うん、そのゾンビとかね、
はい、
そういうものがここ多分もう10年ぐらいずっといろんなところで作られてきて、まあ、
うん、
いわゆるホラーっていうジャンルに入るのかもしれないけど、やっぱ倒せちゃうっていうのが、まあね、今春さんがおっしゃってたように、
うん、
それがまあなんかこうその怖さっていうのをこう分散させてたところはあるかもしれないですけど、
うんうん、やっぱね、基本的に見つかったら逃げろですからね。
そうだよなって、そう、そう、それはもう必死になって逃げて、それはもうロッカーの中に隠れるよなみたいなね。
でロッカーに隠れてるけどロッカー開けられて廃臭、
うん、
みたいな、ブシャーンみたいなことになるんで。
そうなんですよ、ね、
そう、でも1はね結構ね、なんつうの、精神病だったりとかさ、最初スタートが精神病棟で、
うんうん、
なんかだんだんこう研究とか実験みたいな話になってくる、なんかね2はまたモチーフが違ってね、どちらかというと悪魔的な、悪魔儀式的な、
そうなんだ、
うん、モチーフが今のところ序盤やってる面では強い。だからなんかね、突然場所が移動したりするのよね。よくわからないところに飛ばされたりみたいな。
そうなんですか、うん、
かなり非現実的な。
いや僕はあの1の方の、うん、なんていうか、この精神病棟にいる、うんうん、まあ、その気の狂った人たちが、まあ、襲ってくるわけなんですけど、こう、うんうん、廊下の奥の方に車椅子に座って微動だにしないやつがいるとか
あれやだね。
あれすごい怖いじゃないですか。
座ってるおっさんがいるっていう。
そうそう、でそこ通っていかなきゃいけないんだけど、もう行きたくないんですよね、もう絶対ね。そうそう、
絶対こいつなんか振り向いたりするよって怖がりながら通り過ぎて、何もない、
何にもないっていうね確かに何にもしないんかよお前って。
いやでもアントラスターそういうのあるよな、うん、全体的に
そういう怖さ、そういう恐怖をなんかうまいこと演出してた感じでしたよね。そうそう
で実際何もないかと思わせといて、なんかある時もあるし、
うんうんうん、そういうのはちゃんとね、こう前の時には何にもなかったっていう、その1回目は、うん、絶対なんかあるやつじゃんって思わせて何にもないっていう、その、まあ、逆をついて、うんうん、で似たようなシチュエーションを2回目に作って、今度はなんかあるみたいな感じで、ちょっとうまいことやってるのがちょっと憎かったですけどね。もう僕プレイしてないですけど、
うん、俺かで、あとは見ただけですけど、ね、暗視機能がついてるカメラを、
ね、そうそうそうそうそう
そ
う、
カメラを
バッテリーがね、
そうそうそう使って暗いところでも歩き回れるんだけど、それに使ってるとバッテリーがどんどん減っていく。
そう、あれすぐなくなるのね、バッテリー。
バッテリーがなくなるとマジで暗いっていう。
そう、もうほとんど暗闇。
そうそうそう、うん、バッテリーがなくなる緊張感を味わいつつ、うんうん、バッテリーやべえ切れそう、なんかチカチカしてるとか言いながら、やべえとか言ってるとギリギリのところでバッテリー見つかったりとかしね。
そうそう、
本当に切れる時もあるんだけど、
そんな精神病棟にカメラ用のバッテリーそんな置いとるかみたいな感じだけど
そこはファンタジー、ファンタジーあれは都合よく少なくなってくると手に入れるっていう、こう何かね、
そうですね、
ファンタジーがあるんで、ね、
でもやっぱりこうあのアイデアはやっぱすごくって、
あれはすごい、
その、ね、あのいわゆるナイトスキャンって呼ばれるようなあの見せ方がより恐怖を際立てるし、
うんうん、
よりこう視野が狭くなるんですよね、あれを見ることによって、
うんうんうんうん、
そうだからこう余計にこう視点を動かしまくらないと、こうどこに、ね、敵がいるか分かんないっていうのはね。
そうですね、
そう、
一応そのバッテリーが切れてもうっすらだけ見えるんだよね、うん、なんかね、まあ、そうそうそう、壁にもう1メートルぐらい寄ると一応壁があるっていうのは分かる、真っ暗だとしてもね、
うん、そのなんていうか、まあ、いろんなねゲームの主人公たちみんなそうですけど、うん、なんで主人公はそこにもうそこでそんなに頑張れるのって思っちゃいますよね
どういうことどういうこと、
なんていうか、その僕があの精神病棟に、うん、あの入ろうとまず思わないっていうか、
まず怖い、
あれ確か、あれ確かジャーナリストというか新聞記者かなんかでしたよね、確かね。
そうですね、うん、
そうで まあ、スクープっていうか、こうね撮るぞっていうので、
うん、
こう行くわけですけど、それがだからその心境がわからないってなっちゃうんですよね、まずね。だからカメラ持っててっていうね、
そんなね、なんか不気味だけどやばいところっていう認識はないで入っちゃって、
あ、まあ、確かに、ね、確かにそうでしたね、
入っちゃって、うんうん、入ったら戻れないっていう、
うんうん、
やべえよ、なんか穴かなんかに落ちたかなんかで戻れなくなっちゃうんだよね、
うんうんうんうん、
で結果そこからはまあ脱出するのかなっていう雰囲気では進むんだけどね、
うんうん、
で結局出れない感じではある。まあ2も似たようなもんですね。うんうんうん、
いやまあまあまあ、でも名作、本当に名作だと思うんで、
何
で
しょうね、うんうんうん、ちょっと今更感はあるっちゃあるんですけど、
似たような演出というかゲームで、うん、アンティルドーンとか、
はいはいはいはい、
アンティルドーンって分かります？
やったことはないけど一応分かります。
いわゆるこうアメリカ映画である、その何人かが、うん、その何人かの大学生がどっかに行って、そこであの恐怖の出来事が起きちゃうみたいなのを映画化してるみたいな、うんうんうんうん、あ、映画化じゃない、いや、そのゲーム化してるみたいな、そういう映画をゲーム化してるみたいなやつなんですけど、うんうんうん、だからああいうホラー要素とかっていうのも、その、まあ、選択肢によってキャラが全員生きるか死ぬかみたいなのが全部決まってきちゃうみたいなのがあったりするんですよね、
うんうんうん、
そので見せ方としてはもう完全にホラーなんだけど、
うん、
途中からそのホラーとして見せるっていうよりは、これアメリカ映画でよくあるんですけど、
うん、
モンスター系になっちゃうという
か、っていうか前ちょっと前に小平さんもなんか言ってましたね。
あ、言ってましたっけ、
うん、最後の方なんかそういうちょっと B 級っぽくなるみたいな。
そうだから、そう、それがね、なんか僕にとってはすっごいなんか意表をつかれたというか、うん、日本にない感覚なんですよね、その、
あ、そうかもしれない、
その あ、なんかおいろんな、そのなんか幽霊とかその怨霊みたいな感じの話なんですよ、
うん、
最初は、
うんうんうん、
この屋敷には曰くがあってみたいな、でいろいろ調べていくとここに住んでた家族がどうのこうのみたいな、うんうん、あれってことはここの彼は家族を殺してどうのこうのみたいな話になってくるんですよね、
はいはいはい、
で最終的には人外が出てくるみたいなね、うんうんうん、モンスターが襲いかかってきてそいつらから逃げるっていう話になっちゃうんですよ。え、怨霊はみたいな。
いやなんかバイオハザードとかもそうだったな、災害かと思いきやテロだったみたいな
そうそうそうそうそう、あ、そうそうそうそうそうなんですよ、だからそれがあのでアメリカの方ではよくあるパターンらしいんですよね、
うんうんうん、
よくあるパターンというか、その出てきた人外がさ、日本でいうところの例えばあの口裂け女とか、
うんうん、
なんかそういうポピュラーな一般的によく知られてるなんかモンスターみたいならしいかったんですよね、僕らは知らないけど、
うんうん、
だからそういうなんていうんですかね、こうまあね、いつもこんなこと言っちゃうんですけど、文化が知れるなって思って面白かったんですよね、それ見てて。
ああ、なるほどね、
うん、なんかすげえ面白いなって。
ないもんね、確かに そういうパターンはあんまね、
ないっすよね。だから音量だったらずっと音量じゃないですか。
そうです ね、わざわざそこずらすことあんまないですよね。
うんうんうん、
かまいたちの夜やってたら最終的に普通にバケモン出てきたみたいな、ね、
そうそうそうそうそういうことなんですよ。
普通に原因はモンスターでしたみたいな、みたいなね
非常になんかこう、まあ、もちろんファンタジーなんだけどちょっと現実的というか、
うん、
うん、その恐怖の正体が一体何なんだ何なんだって突き詰めていったらモンスター出てくるっていうのが、なんか、うん、狼男出てきましたみたいな感じなんですよね、僕の中ではね、はいはいはいはい、ちょっと意表をつかれるというか、全然怖くねえじゃんみたいな感じになっちゃうっていうのがあるんですけど、
アウトラストもまあ確かにそうっちゃそうか、
うん、まあでもアウトラストもまあ確かにね、その見えてくるとそんな怖くなくなってくるんですね、後半 ね、
まあ、ね、
むしろなんかこうなんていうか、もうレースゲーなんじゃないかっていうぐらいこう追っかけっこするみたいな感じですよね、どっちかっていうとね。
まあまあ、わかります。ちょっと怖さの質が変わりますね。最初は得体の知れないものだから怖いっていうのが、
うんうんうん、
最後の方はやっぱり暴力的に怖いみたいなところにだんだん置き換わってはいきますよね。
そうなんですよね。そう、怖さの質が変わってくるっていう感じか、確かにそうそう。そういうのが、なんか、面白いなっていう風に最近はすごく思ってますね。
うんうん、まあ、そういう意味では、アウトラスト2はどこに落ちるのか。
僕もやってみたいな。でも自分じゃプレイするなんか勇気がないな
あ、やっぱ怖いんだね、うん、俺なんか半笑いでずっとやってたよ。
いや、序盤だからそういうの多分めっちゃ耐性ある印象ありますわ。
耐性あんだろうな、なんかあんまり自覚はしてないけど、なんかやっぱり、うん、あの特に実況だとなんかすげえ半笑いでやってた、やべえ怖えとか言って。
僕 YouTube とかでやっぱそういう動画見るの好きなんですよね。やっぱホラーのプレイしてる、はいはいはい、実況プレイしてる動画見るの好きなんですけど、うん、いよいよ怖いってなったら、うん、あのiPad で、うん、YouTube 見てるときに、まあ別に iPhone とかもそうですけど、タップしたらこう10秒とか先延ばし、先にこう先送りできるじゃないですか。
はいはいはいはい。
いろいろ怖いってなったらこう3回ぐらいタップしちゃいますもんね。
やらせてな、チキショー逆に。拷問みたいにやらせて。
怖い怖い怖いってなっちゃうんで。
これやれっつって。
飛ばしてみちゃう。あ、結果こうなったのね、みたいなのだけ分かる
みたいな。そうなんだね。やっぱホラーっていうのは怖いんだな、逆にな。
いや、怖い
っすね。
俺
なんか全然大丈夫なんだよな、最近。いや、全然ってことはないんだけど、ビビるとこでちゃんとビビるんだけど、いきなりドーンとか出てきたら、とかなるんだけど、
うん。いや、まあまあまあまあまあまあ。瞬間的なね、その、わーっていうビビらせ方は、まあ、それまた別じゃないさ、なんかね。
うん、うん。
それはもう反射してこう反応しちゃうけど、じわじわ来る怖さみたいなのはね、嫌なんですよね、うん、嫌だけどやっぱ見ちゃうっていう感じですかね。
いやー、まあまあ、うん、時々またやりますよ、それもね。
はい、もう楽しみにしてます。はい、まあっていう、もうこれで20分喋ってんなと思って
そうなんすよ
これあの、もともとさっきまでね30分ぐらいかけて打ち合わせしてたんですけど、打ち合わせにない話してますからね、うん、今これ
そんなもんですよね
いや全然いいんですけどね、うん、
うんうんうん、まあ、はい、最近はそれとアウトラストずっとババイズユーあたりはやってましたけどね、うんうん、
あ、なるほど、
その辺はちょっと進めたいですね、
なるほど、うん、いや僕最近プレイしてるのは安定して、FPS 系はちょいちょいやっていて、あの COD と APEX、うん、やっぱなんかあれってなんか毎日ちょっとずつでも触ってないとなんか怖くなってきちゃって、なんか最近僕
生みたいな、
まあまあ言ってしまえばそうですね、なんか感覚が なくなっちゃう
というか。COD も基本あれか、対戦モードというか。
あ、そうですそうですそうですそうです。キャンペーンはね、もうあんまやんなくなっちゃったな。
う
ん
あ、そうなんだね。
うん、キャンペーン目的で最初買ったんですけどね、僕。でもまあやっぱ結局相手がいないとなんか面白くないなっていう気持ちになってきちゃって、うん、まあその COD とそのエピクスはちょいちょい触りつつ、うん、今やってるのがね、最新作でも何でもないんですけど、
うん、
アサシンクリードーリーグリマスターですかね。
リーグリマスターっていつのやつ？
結構前だと思います。
アサシンクリードローグか、これいつのやつですか。
ローグリマスター、いつなんでしょうね。もうね、
アサクリも何作も出てるからどれがその順番だか全然わかんない。
たくさん出てますよ、うん、
何作目みたいな。
そう、
あ、7作目って書いてありますね。
あ、それでも7作目なんだ。
7作目なんだ、
はい。
主
人公が、シェイっていうやつが主人公なんですけど、まあ別に内容はまあ今はいいんですが、うん、まあ、うん、あのアサシンクリードオデッセイから入ったんですよね、僕。アサシンクリードシリーズって、でまあオデッセイでね、まあもうすごい感動して、
うん、
まあすごいゲームだなって思って、まあなんていうのかね、僕の中ではホライゾンゼロドーンに匹敵するというか、ほぼ同じぐらいの感動を覚えたんですよ。
うんうんうん、
でその後に、まあ、最新作のバルハラをやって、でこれはちょっとシリーズ他もやってみたいなと思って、いろいろ今ちょっと探ってってる感じなんですけどね、
うんうんうん、
でね、今まあリマスターだからっていうのはあるんでしょうけど、
はいはい、
正直ね、まあそりゃね、あのオデッセイとかバルハラと比べたら、あの、うん、ちょっとグラフィックちょっと見劣りはするけど、全然遜色ない、うんうんですよね。
一応プレステ3とかの世代、
いやでも全
然すげえな
って思っちゃってちょっとゲームシステムはねちょっと違うんですけど、はいはいはい、でも基本的な考え方というかやり方は一緒で、進め方というかね、まあ、基本的には一緒なんで、でまああのシリーズってもうずっと話が脈々とこう続いてるんですよ、シリーズの中で。こう
一応なんかその大きな流れみたいなのがあるわけでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
なんか未来パートがあるんでしょ、うん、なんか未来というか現代なんだろう、
ね、むしろ現代ですかね。現代パートがあって、うん、現代で、まあ、ちょっと特殊な機械に入ると、
うん、
その過去の人の DNA をね、そう、もし研究ができてれば、その、うんうん、その対象の人の人生を追体験できるみたいな、うんうんうん、そういう機械に入って、まあ、過去のことを研究しようみたいな、まあ、そんなことなんですよ、まあ、本当にいろいろあるんですけどそう、まあ、そういうゲームなんで、一作品一作品自体はもちろん話は完結してるんですよだけどその毎回主人公が違うんだけど、そのなんていうんですかね、こうその時代その時代の、うん、過去の人たちをこう選んでこう DNA を研究してるみたいな感じなのでで、まあ、ある組織対ある組織の、まあ、対立をずっと描いてるんですよ。善と悪とかっていうよりは、なんかこう混沌と秩序みたいな
ああなるほどね、
そう混沌派と秩序派みたいなのが
大きな派閥が昔からずっとあるみたいな、
そうそう、ずっと古代の本当にそれこそ、はいはいはい、オデッセイが一番話としては最初になるんですけど、いわゆるこう、うん、紀元前の時から、まあ、そういうこう組織が脈々といるよと、そのいわゆるこう裏のね、うんうん、こうなんていうか組織みたいなの、
はいはいはい、
闇の組織みたいなのがこう、うんうん、あって、それがまあどっちがいい悪いとかじゃなくて、時代時代でどっちの方がこう強かったり弱かったり、
うん、
で主人公もまちまちなんですよね、
うんうん、
こうどっちの方に属してるみたいなのがこうまちまちで、
あ、なるほどね、
そう、だからその現代のそのまあ秩序派と混沌派、カオス派みたいなの人たちとの間での戦闘もあるし、
うん、
過去に戻ってこう追体験することで過去の彼らの技術とかを得た上で現代で戦うみたいなね、
うん、
とか、なんかそういう、まあ、ニュアンスが結構あったりするんです
けど、そういう意味では主人公たちのアサシンとかっていうのはそれこそジョーカー的な位置づけではあるんだ、どっちにもなるというか、うん、どっちの派閥でもないみたいな、
いやアサシンはアサシン教団なんですよ、その、まあ、一つの混沌派な方なんですよね。
ああ混沌派なんだ一応。
そう、アサシン教団っていうのが混沌派なんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、それとは別に秩序派、要するにこう 人類をコントロールしていこうっていう人たち、まあまあお金持ちの人たちですよ、言ってしまえば。でまあ混沌派は自由になりたいぜ俺たちはっていう人たちですね。簡単に言うとずっとそれの対立なんですけど、
ちょっと女神転生思い出すな。
あ、そうそうそうそうそうそう、もうまさしく本当そんな感じなんですよ。でそれがそのまあシリーズ全体でずっとなんかこう歴史を語ってるんですよね、その人類の歴史を、うんうんうん、その二大組織がずっとやり合ってるよっていう歴史を語ってて、それとは全く別で人類よりももっと昔に地球で繁栄したその種族がいて、その超文明みたいなのが必ず毎回出てくるんですけど、そいつらに操られてる人類みたいなね、操られてる
という
か、
あーっていう広い話がまたあるんだ、もう一個レイヤーが、
そうそのそうなんですよ、そこら辺がね、まあ、またちょっと本編の方で話そうと思うんですけど、やっぱそれをねちょっと断片的にこう最新作とかで見せられちゃうんですよね、なんかこうよくわかんないこう文明の人たちがパッと出てくると、あれこれって過去作やったらもっと面白いんじゃないかなって思わせられちゃ
う
っていうのがあるんで、まあ今遡ってってるけど、遡ってるとは思えないほど高クオリティなゲームだ
っていうことですね。さて一体どこまで遡れるか、逆マラソンみたいなことなってわけですね。
そういうことです。
現実問題どこまで遡れるかってのもあるけど、
アサシンクリードはね、まあでまあ、ちょいちょい今だからやってますねというお話ですね。いいですね。
あれね、なんか昔からそのクオリティ高いのはなんとなく知ってるし、やりたい気持ちはどっかであるんだけど、もうシリーズ長くてどっから手つけたらいいのか分かんないし、なんかやったらやったで長そうだしどうしようかな、まあいいかっていう、いう位置づけなんですよね。すげえ、
わかります。一本一本のボリュームもまあ結構ありますからね、やっぱり。
そうそうそう、あれも完成度すごそうなんですよね。
いや、なんかやっぱあれをコンスタントにやっぱ出せてる UBI のソフトの凄さはやっぱ感じます ね。
UBI はちょっとゲームのボリュームでかすぎて、ちょっとプレイする方が手一杯ですみたいな感じ。ちょっと
そうなんですよ、
どんだけ作るのみたいな。
いや本当にそう、まあその話をまた本編の方でも僕できればなというふうに思ってます。はい、まあ他大丈夫ですか、なんかこう最近気になるなみたいなのがあります？
あ、話題とかちょっと一個振っていいですか？
いいですよ。
前にさ、ほら、あれは何の時だ、E3 か、 E3 の後か、ファイナルファンタジーピクセルリマスターって何なのって言ってたじゃない。E3 の回の最後ですよ、やっぱ前回の最後か。
そうです
よ。あれ何なのって言ってたけどさ、あれ一応発表されたんですよね、はい、こんなんですよみたいな。
されましたね、
発表されて、で、はい、1と2と3をとりあえず出しますっていう発表があって、画面こんなんですって出てきたんですけど、要はファミコン時代に出てた FF が、スーファミぐらいの画面のクオリティになってリマスターするよ、とりあえずスチームで出すよ、あとでスマホでも出すつもりだよ、みたいな、
なるほど、
感じだったんですけど、いや別にその過去作ができるようになるのはとてもいいことなんじゃないでしょうか、それこそドラクエとかと、
ありがたい、ありがたいですね。
でもなんか若干の今感があるよね、なんかね、今それだすごいみたいな。
あんな大々的に発表することみたいな風にやっぱ思っちゃうよね。
そうですね、でしかもそれ、じゃあもともとスーファミで出てた世代の456は一体どうやってリマスターするのみたいな。
まあまあまあ、そうなんです。 3D になっちゃうみたいな感じですけどね。
いや、そうはないと思いますけどね。
まあまあ、普通にドットでね、ピクセルでやる、ピクセルって言ってるわけですからね、やるんでしょうけど、やっぱそのこれはね、ドラクエにも言えることなんですが、ドラクエのやっぱロトシリーズ の、あのスマホ版、もしくはそのスマホ版を移植したスイッチで今プレイできるやつとか、もう、ちょっとね、やっぱこうドット絵の魅力がちょっと減っちゃってるなっていう印象はあるんですよね。変に綺麗なところだけ綺麗みたいなね。だからまあ今回の FF のそのまあいわゆるこうまあなんていうの、まあリマスターでいいんでしょうけど、まあその基本的に画像そのものは全部こうドット絵で表現されてるけど、前のドット絵がそのまま使われてるわけじゃなくて、これ前のやつからちょっと中身 ドットで変えてるんですよ、あのキャラとかよく見ると。
まあファミコン時代から考えると変わってるでしょうしね。
だいぶ変わってますよ。でもそのだいぶ僕の感覚としてはですよ、僕の感覚としては、うんうんうん、なんかこう味がなくなっちゃったなみたいな感じ、なんかちょっとのっぺりしちゃったなみたいな感じが僕の中ではするんですよね。まあ、分
からなくはない。でもなんか当時ドット打ってた人の一部が関わってるみたいな記事はどこかありましたね。
っていうか なんでしょうね、そのいやこれはあのうちのね、あのダルヤドのチームにもドット A、うん、ドッターがいますから、
はいはい、
その別にその人たちのことをどうこう言うつもりはもちろんないですよ、うん、ないですけど、ドット A って、
うん、
まんまコピーできるじゃんって思っちゃうんですよね、その
いや、まあ、言いたいことはわかるよ
そのまあ、その情報量がやっぱまあ少ないっていうのはあるし、うんまあ、だからこそやっぱりこう親しみやすいっていうのはあると思うんですよね、
うん、
でそのキャラの大きさから言ったらそんなに大きい画像じゃないんで、
うん、
なんていうかほら懐かしいでしょって見せたい、こういうの出すからあの時プレイしたおじさんたち買ってねっていうふうに言うんであれば、うん、そこ変えなくていいんじゃないかなって僕思っちゃう
そうだね、うん、まあ、まあ言わんとしてることはわかるわな。
あとね、その最近 そのドット絵に対しての、うん、やっぱこうなんか変な違和感みたいなのが、うん、やっぱ僕ずっとあったんですよね。こう何かいろんなものをこうリマスターしましたとか、うん、リメイクしますとかっていう時に、まあ、あえてドット絵ですって言って、で、うん、あれやっぱり ここであのオクトパストラベラー出てくるんですけど、オクトパストラベラーってめっちゃ被写界深度つけてぼかしてるじゃないですか、背景を。
はいはいはいはい、まあ、ドット絵風だけどね。
そうそうそう、で、うん、あのキャラとかのその前、キャラよりも手前の空間にもいろんなこう、うん、
エフェクトがね、
そうエフェクトかけていろんなものが待ってたりするんですよね、うん、画面上で、
はいはいはい、
それってブラウン管時代と違うからだって思ったんですよね僕。ドット絵をブラウン管のテレビで見た時に滲むんですよ、
う
ん、絵が。
ああそうですね、
滲むのを考慮した上でドッターたちはドット絵作ってたんですよね、
まあ、そう聞きますよね。
そう、それってやっぱすげえなと思うんですけど、
うん、
だからその当時の、まあ、例えば何ですかね、まあ、ファミコンとか、まあ、スーファミとか、うん、まあ、そういうものを今のモニターでやったら全然印象が違うんですよね、見え方が違うというか、
うんうんうん、
だからあえてそのブラウン化がにじむのに合わせてこうドット絵を配置してこうドットを配置していくっていうことをやってたんで、うん、やっぱ今の違和感っていうのはそういうところにも結構現れてるのかなっていうふうに思うんですよね。
まあ、
リマスター作るよってなった時に綺麗になったでしょって見せるんじゃなくて、ちょっとぼかして、うん、ごまかした方がなんか
見てるいや、そこは難しいな、好き好きあるからね。
いや、そうなのよ、そうなんだけど、あの時のかこれこの感じよ、それがなんかちょっとよりクオリティ上がったでしょって見せるっていうんだったら、まあちょっと、
いや、わかるわかる。でもその頃のその画面の質を再現するような、要はブラウン管を再現するようなフィルターとかがオンオフでオプションとかにあったらいいんじゃねえかなとかは、うん、
それはいいですね。思わなくはない
ですね。あの曲面っぽく見える、ね、ブラウン管 あの表面みたいな曲面っぽく見える
エ
レクトロスイッチがあるとか、そこまでやってくれると確かになんかその良さっていうか
出せ
るかなと。いや、でも俺分かんないのは、なんかピクセルリマスターって、
うん、
目的がよく分かんないですよ。
うん、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。
アーカイブ化したいのか、それともなんか昔のやつを綺麗にして今の人に訴えかけたいのか、なんかどっちなんだろうなっていう、なんかそこがね、割と見えてこないから、なんかどこを狙って、いや、それこそあのドラクエ3のリメイクとかだったら昔のゲームだけど今の人にあの訴えかけるゲームにしたいっていう、明確に分かるじゃないですか。ピクセルリマスターはどっちつかずな感じなんすよね、なんかね。
そうなんですよ、皆さんの画像を見てもらえば分かるんですけど、まあ、そのほら 僕がドットの話したのと同じなんですけど、結局あの文字はドットじゃないんですよね、ウィンドウと文字
が。あれでもなんでドットにしないんでしょうね。
そう、なんでだろうって って。
今だったらなんかドットのフォントとか全然ありそう
じゃん。あ、もうなんだったら僕持ってるからあげようかって思いますけど。
いや、そんなものは普通に手に入るわ。
フリーで落ちてるよ。
ちょっとお金出せば普通に買えるっていうか、多分死ぬほどある。
てか、多分作れるでしょうし。
そうですね。
まあ、それはいいんですけど、だからね。
って気がしちゃうから、確かになんでなんだろうな。いや、まあ、そのドット絵自体を知らない人からしたら、うん、すげえ読みづれえ文字だなってなっちゃうのかなとかは思わなくもないですけど。
いや、どうなんだろう。
いや、わかんないですよ。でもなんかそれもね、選択できるようにするとかっていうのは、そんなに難しい。難しいのかな、どうなんでしょうね、うん、まあ、その文字の幅が違うから、まあ、簡単にスイッチできるようにはできないとか、多分いろんな事情はあるのかなって気はするんですけど、
うん、でもあれでしょ、うん、あの聖剣伝説の方とかでは、
うん、リメイクね、
ドットの文字とかやってるわけでしょ、
なんか やるみたいなニュースがありましたね、聖剣の移植版は、
うんうん、そう、だからいや何の違いって思っちゃいますよね、
そのいやだからそこ考えあぐねてんのかなって思っちゃうんですよ、そのアーカイブ化の方向なのか、だから今風に読みやすいじゃないけどやってるのかみたいなところで、
そう、まあ、あとはだからなんでスチームが最優先なのみたいなのはありますね、別にいいんですよスチーム、いいんですよ全然、まあ、僕がねスチーム、まあ、一応ユーザーでもありますからスチーム、うんうん、でもやっぱ一般的かっていうとそうじゃないじゃないですか、うんうん、ゲームしようってなった時に Steam から入る人ってあんまいないと思うんですよね、
うんうん
うん、だってまあだったらスイッチからでいいんじゃないかなって思っちゃうんだけど、まあなんか事情があるんですかね、
ああスイッチとかスマホからでもいい気がしちゃいますよね、うんうんうん、確かに最初にスイッチって言われると、うん、あスイッチじゃねえや Steam って言われると なんでだろうなとはちょっと思いますよね、うん、まあでも言うてもその、うん、元の FF1,2,3 があるとはいえスーファミクオリティでほぼゲームを作り直してるって考えると結構な労力ですよ、
いや本当そうなんですよ
本当本当
いや本当本当本当
と思うのは本当にそうだなと思うから、うん、で俺 1,2,3 はちょっとやったことあるのかな、ワンツーぐらいは触れたことないから、うんうん、確かにそういうの機会に触ってみるのはいいかなと思わなくもないんですけどね、
うんうん、
それこそ手軽なスイッチとかスマホとかで出たら、
あれでも DS とかであのリメイクされてたのはあれは3だったんでしたっけ、
3はあったんじゃないですかね、光の4戦士とか、
うんうん、その辺かな、そう、あの辺はなんかこう、あうまいこと、なんか当時僕まだ二十歳とかでしたけど、あうまいことなんか現代っぽくしてきたなみたいな、
なんかあれ評判良かったですよね、確かに、
いやめっちゃ評判、僕全然プレイしてないけどめっちゃ評判
良かった、二人ともプレイしてねえけど、いやでもなんか良かったみたいな話は聞いたな、
いやうんそうそうそう、だからなんかね別にあれもじゃあ、うん、ゴリゴリの 3D かっていうとそうじゃないけど、まあ、ちょっとポリゴンチックな感じでしたけど、うんうんね、あのやっぱ DS のちょっと可愛らしい等身で作って、うん、まあ、あれはあれですごく良かったなと思ってるんですけどね、だから、
うん、
だからこそそういうのをちゃんとやってきたスクエニだからこそ、まああれってやっぱ思っちゃうなっていうのはありますよね、
そうですね、うん、まあ、スクエニがなんとなくこうスーファミ時代のスクエニって受けがいいんだなっていうのにちょっと気づいたのかなっていう感じはなんか思わんでもないですけどね、
あそれは間違いないでしょうね、
それこそロマンサガとかもね、
うんうんうんうん、
リメイクで出してたりとかするのもなんかそういう流れかなとか思ったりはする、
確かにそうですね、スーファミ時代のスクエニは最強でしたね、今考えると、
そうですね、だからその辺にフォーカスを合わせてなんか そういう不具合のゲームを出してるのかなって感じはするんですよね、うんうん、だって過去にさそのポリゴン版のさ、
うん、
FF3 のリメイクとかあったわけじゃない、でもその上で今あえてピクセルで出すってことはやっぱアーカイブ化の方向なのって思うけど、アーカイブ化だったらもう完全にファミコン時代のでいいんじゃないとか思うから、
うーん
ってなる、
うん、
ちょっとな気になるこいつ
よね、いやまあまあまあそうなんです、まあまあやっぱちょっと懸念してた通りになんかちょっとふわふわしてるなっていう印象ですね、詳細を知ったとしても、
そうですね、そうですね、どうなるんだろうなっていう感じではある、もう7月29日に出るみたいですね、
うん、もうすぐですよ、今月ですね、うんうん
うん、でもそこの段階でもういきなり 1,2,3 はい同時でスポーンって出るのすごいね、普通に、
いやまあだから頑張ったんでしょう お疲れ様でした。
お疲れ様でした。なんかマップの画面とか、いやいや、あのスーファミの FF6 みたいな、
うん、
あのちょっと斜めから見る 2D グラフィックみたいになってて、そこも完全にスーファミに寄せるんだみたいな、うんうん、もういっそ 3D にすりゃいいのに、なんかスーファミ時代を踏襲するっていう、あの感じとかもちょっと逆になんか懐かしい感じありましたけどね、
うんうんうんうん、
そこに寄せるんだみたいな。
でも確かに僕は、まあ、子供の頃はドラクエ派で FF 全然プレイしてなかったんで、あの当時、うん、なんていうかこう FF 派の人の方がなんか僕の勝手な想像ですけど、
うん、
FF 派の人の方が強かった印象があるんですよね。
なのかな、
いや分かんないですよ。ドラクエも、まあ、王道っちゃ王道だし、その、うん、むしろ FF こそドラクエがあったから生まれたゲームなんで ね、
確かに
ね、打倒ドラクエとして作られてるのがまあ FF なん で、うんうん、でだからなんかねこう満を持して僕はドラクエ好きですって言ってればよかったのに、うん、なんか友達が FF って言ってたら、うん、FF いいよねプレイしてないけどって当時からまあ言ってたわけですよ。そのなんかこう、ま、そっちに寄せちゃうみたいな感じがあって、でも確かにそれって当時そのFF やっぱ4、5、6あたりのそのスーファミのなんか勢いがすごかったなってやっぱ思ってましたね。
ああ、まあその時期はそうでしょうね。ドラクエはちょっと、
まあ、でもドラクエ、うん、そうなんですよね、
なかったですよね本数としてはね。その
時期そうね、そのまあ言ってしまえば4まではファミコンですからね、ドラクエはね。
そうですね。
で5、6だけがスーファミで出て、もう7で、うん、あのプレステなんで、
うん、
そう考えたらね確かに。でそのね5はまあ本数はねあんま売れてないんですよね実は。今でこそ多分シリーズ中1位2位を争う人気ですけど、5って、
あドラクエ5
230万本ぐらいしか売れてなくて、
もうそれでも時代感じるわ。それであんま売れてないっていうのがまた、
ね、そうそうそうそう、一応スーパーファミコンのだからその販売としてはそれぐらいになっちゃうんです、
はいはい、
でもその後の6は300万本を超えてるんですよね。だけど、うんうん、まああのちょっと不人気というかね、シリーズ中の中では、
うんうん、
だからこう勢いがあんまりちょっとなかったような印象だったのかもしれないですね。
うんうんうん、
うん、だからその中でやっぱこう FF がかなり台頭してきたというか、
うん、
やっぱ FF の 1,2,3 の時のイメージと全然違うんで、僕 4,5,6 のイメージが、
うんうん、
なんか確かにそう、春さんのおっしゃるように、そっかスーパーファミコンに寄せたいっていう意思があるからこうなってるんだってなると、うん、ちょっと納得するというか、
なんかそんな感じはしますよね。あの辺需要あるんだなみたいな、なんか そんな雰囲気を感じるんですよね。なんかね、
まあ、まさしくね、僕ら世代がもうなんか面白そうなゲーム何でも片っ端から買っちゃうよみたいな世代になってきてるってことですね。
まあ実際ね、あの辺のノスタルジーみたいなものすごいあるのは事実だし ね、 、
うん、
な
ん
かね、
うん、ありますね。
まだになんかスーパーメトロイド最高だったよねみたいな気分とかあるしね。
あるあるあるあるある。
それはわかるなとは思うから、
うん
うん、まあでもアーカイブ化ちゃんとしようとしてくれてる気持ちっていうのはすごい受けたい気がする
からね。いや、
も
うありがたいですね。
ドラクエもそうだし、うんう
ん、まあ無理だと思うんですけど、僕はスーパーマリオ RPG をもう一回スクエニとニンテンドーで作ってほしい。
一から
リメイクしてほしい、うん、
リメイクか、
うん、全然、まあ、であのクリスタラー、裏ボスのクリスタラーとまた戦いて。
えそれは同じものがやりたいの、それとも全然違う。
いやだからちゃんとグレードアップしたあれがやりたいですね。
リマスター、
うん、そうだから、なんていうかこう、あの世界観をもう一度って思ってますね僕は。
あ、じゃあスーパーマリオ RPG リメイクとかなるわけだ。
そう、
FF7
マリオ三部作とかでね。
いやそれ絶対任天堂が止めるわ。
確かに。
いや違うやろって。
任天堂はもう約束通り出していきますから、
そんな無茶はしないと思う。
しないでしょうね。あいや、まあまあまあまあ、
まあまあ、
まあそれぐらいですかね最近の話で言うと。あでもまだ他なんかニュースあります？
あいやとりあえずいいんじゃないですか。うん、うん、
まあ他に本当はねもっといろいろあったんですけど。一応この番組としては、一つね、はい、皆さんにね、いつもお伝えしておきたいのは、僕らが作っている、だるま島の宿屋さんっていうね、ゲーム、進捗、少し、まあ、進展というわけでもないですけれども、
はいはいはい、
まあ、いくつか、まあ、そこのね、お話ができればなというふうに思ってるんですが、
うん、
どうですか、春さん、今、 ハルさんにね、まずお願いしているその音楽っていうのがどういうものなのかっていうところ、ちょっとまあ皆さんイメージできなかなかしづらいと思うんで、
うん、
どういうところをお願いしてましたかね、ハルさんには。
自分が現状担当しているのは、うん、要はダルマ島の宿屋さんが大きく分けて、
うん、
宿屋のね、現実世界の宿屋を運営するパート。うん、要は現実世界のパートと夢の中の男女のパートがあるわけじゃないですか。
はい。
まあそこの詳しくはなんゲームなんとか自体のあれ聞いてもらったらいいのか。
そうですね。
ダンさんが出てる回を聞いてもらったらいいのかもしれないですけど、うんうんうんうん、まあそういうパートに分かれてるんですよね。
うんうん。
でそれの現実パートの BGM を自分が担当してるんですよね。
そうですね。
うんうんうん、
多分でもね一番聞くのは。そのハルさんの曲なんじゃないかなと思います。そのプレイしててね。
なのかな。まあまあまあそうなるか。うん、宿屋、うん、パートだったりとか、うん、まあダンジョンも、ね、まあ、まあ、まあ
その次にダンジョンかな。
そうですね。あるけどもっていう感じか。
まあダンジョンはやっぱ繰り返し行くところなんでね。
うん、そうですね。まあなんかその、うん、面白みというか。場面が変わったなっていう意味で聞くのがダンジョンかもしれないですね。
そうですね。
それ以外のベース戻ってきて毎回ここだよねって聞く、
うん
うん、要はモンハンでいうとこの村みたいなところが一応自分が担当になるのかな。
その象徴的なこう印象にめっちゃ残りやすいのはやっぱダンジョンの方かもしれないですね、もしかしたらね。
そうですね、そうですね、うんうんうん、ゲーム音楽で戦闘 BGM が頭に残ってるみたいなもんですよね。
うんうん、そうそうそうそうそうそう。だからその春さんには、うん、その街だったりだとかその宿屋内での BGM だったりだとかを、まあ、基本的には担当していただくと、うんうん、こういうことになるんですよね。で、はいはいはい、とりあえず僕がこんなイメージでっていう風にお伝えして一旦こう、まあ、デモといいますか、
うん、
ラフでこう作っていただいたものがあるので、
うん、
どうですか春さん、これちょっと一回もう皆さんに聞いていただいていいんじゃないですか。
あ、全然俺は構わないですよ。
はい、じゃあこれでもタイトルとか特に今まだ決まってないですもんね。
まだ決まってないですね。
街の曲としか言ってないもんね、僕らの間
で
もね、
う
ん。
そうですね。タイトルつけるの、そもそも。つけるの。
でもサントラにもしするってなったらタイトルつけなきゃいけないですよね。
まあ、単1とかでもいいですよ。わかんないですからね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ、ちょっとそこは後から考えるとして。
まあまあ、現状ね、仮で、街で使う曲。
はい、ちょっとこういう感じの、ラフですっていうのをちょっと一旦聞いてもらいましょうか。
そうですね。現状こんな感じで作ってますよ。
はい。ではどうぞ。
うん。
どうでしょうか皆さん。すごくいいでしょ。
現状でこれ完全にまだダンさんの手直しが入ってない状態です。だからダン、ね、ダンさんから街の音楽作っといてねえじゃないけど、で、まあ、一応、うん、まあ、とある曲のイメージをねもらってたんですよね。
そうそうそう、まあ、別にまあ、元ネタというかその言っちゃってもいいと思うんですけど、うん、僕のイメージとしては、うん、まあ聞いてる方がねどれぐらいそれがイメージできるかわからないですけど、
うん、
ニューシネマパラダイスっていうね、
うんうん、
名作の映画がありまして、
はいはい、
まあ、その中の、まあ、ある一曲、まあ、それこそ街の中の曲があるんですけど、まあ、その曲を、まあ、イメージとしてこれのちょっともうテンポ早い感じでとかっていう感じでいろいろお話ししてて、かなりそっちにこう、まあ、だいぶこう曲の雰囲気寄せてくださったなという印象はあるんですよね。
うんうん、
で、もうこっから結構ガチの、その、 まだハルさんにも実際お伝えしてない、その曲を聴いた上でのもっとこうしてほしいっていう印象の話。そ
うそうそうそう、どうせなら番組の中でネタにしちゃおうぜって言われたから、そう、いいっすよみたいな、
うん、こういうの聞きたいんじゃないかなと思ってね、
うんうん、
で、まあ、曲の話の前に町の話になるんですけど、まあ、あの島の話ですね。で、あの春さんには、あの僕がそのゲーム作ろうと思うんですよっていう風にゲームなんとかで言わせてもらった回の時に、収録前に30分ぐらいかけて、あの小平さんと春さんにそのゲームのこう、ね、ダルヤドのこう設定みたいな話をしたじゃないですか、
はい、
こんな流れでこんな設定でみたいなっていう話をして、うん、あの時に何となくちょっと語ってるんですけど、
うん、
まずダルマ島っていう島が、まあ、ドラクエ4のがクリアした後の世界観の中にダルマ島っていうのがポカンと浮かんできますよと、いきなり、
うんうんうん、
でそこには古い神殿があって、でそこは、あ、まあ、まあ僕らのゲームのこのダルヤドのゲームの中ではオリオンっていうキャラクターなんですけど、オリオンという錬金術師がそこを調査してみると、まあ転職ができるらしいということが分かった。でそこから、いろいろとこう人が集まるようになってって、街がどんどんどんどんできてきているよっていう話なんですよね。でその島が浮かんでから数年後の話なんですけど、実際プレイするときには、だけどその短い数年の間でそこそこ街ができてるっていうのが急発展した街なんですよ、
はいはい、
うん、だけど急発展だからこそ雑多なんですよね、
うんうんうんうん、
なんとなく分かりますかね、言いたいこと。
どういう意味で雑多な
の？ですね、あの揃ってない、
人の種類が雑多みたいな、
あ、人の種類もそうだし建物もそうだし街の雰囲気が雑多なんです。
こなれてないってことですかね、落ち着いてないみたいな、
うん、そうそうそう、落ち着いてないです。いい意味でも悪い意味でも落ち着いてないというか、
うんうんうん、
周りの、あ、まあ、まあ前もお話、あの春さんにもちょっとお伝えしてたんですけど、
うん、
あの島の管轄はどの国やねんっていうのが結構あのゲームの世界観の中では大事で、うん、僕の設定としては、
ね、
シナリオの中では
島だからね、
そうそう、うんうん、でどこの領土でもない島がポコンと出てきて、しかもそれが転職ができるっていう、うん、それまでその世界になかった新たな価値が生まれるっていうすごいことなんですよね、
うんうんうん、
それまであの全く魔法が使えなかった人でもあそこで、ね、ジョブチェンジしちゃえば、うん、魔法が使えるようになっちゃうって、それってすごい革命的なことなんですよね、
うんうん、
その別に決まった職業に就かなくても好きな自分の好きな職業に就けるっていうこと自体が、まあ、あのゲームの、まあ、テーマとして本質がそこにあるんですけど、それだけその人々に影響を与える、まあ、神殿を含むあの島をどこが管理するのかっていうのはかなりまあ大きな問題になるはずだって思ったんですよね、まあ、だから実際皆さんがゲームをプレイするときにはそこの話には全く触れないんだけど、うん、一応その設定というかシナリオとしては各国のね首脳会議みたいなのがあって
ドラクエってそんな世界観なの？わかんない
けど、いやないっすよ、ないっすけど、
うん、まあ、
ないですけど、でも
現実問題ね、
うん、ドラクエ4は中でも国同士の戦争がちょっと描かれてたりとかするんですよね。
ああ、なるほどね、なるほどね。
はい、あのトルネコの、はいはい、時にあの、第4章だったかなの時とかに、うんうん、それでこう戦争をちょっと防いだりとかするんですよ。
うんうんうん、じゃあやっぱ国間の対立とかがあったりするっていうところから、そんな状況の世界にああいう新しい技術を持ってる島がポンって出てきたら、それはちょっと揉めるんじゃないのみたいな。
うん、大概ね、それも現実、僕らの現実世界でも言えるんですけど、その人々をまとめるためには、
うん、
外に敵を作るのが、まあ、一番手っ取り早いんですよね。
ああ、まあ仮想敵だったり本当の敵だったり、
そうそうそうそう、ね、でやっぱドラクエ4ってそれまでその魔王がいたわけじゃないですか、
貴様が、うんうんうん、
ね、新魔王軍を立ち上げて、うん、まあ、世界中のね子供たちをさらったりとかするわけじゃないですか、うん、それでこう恐怖のどん底に陥れて、
うん、
でやってたのが、まあ、4の主人公たちが、まあ、うん、倒して世界が平和になったねってなった後、うん、絶対内輪もめが始まるんですよ。 人類っていうのはね、
まあ、そうでしょうね、
そういうもんなんですよね。
宇宙からの侵略者がいるときはそっちにみんな気が行くからいいけど、その時できたこう新しいテクノロジーで戦争が終わった後殺し合い始まるみたいな、そういうことね。
そう、怖い怖い。必ずどっかに敵がいないと人ってなんか落ち着かないんですよね。
まあまあね、
それはまあその規模が違うだけで
よく言われる話です。
そうそう、それも現実でも同じことで、うん、で絶対そうなるだろうなって僕の中ではまずあったんです。ダルマ島が関係なくね、
うんうん、
その平和になった後ってそういうもんだよなって、
うん、
思ってて、で、うん、ダルマ島が出たらもうそれはもう火種になっちゃうわけですよ。その
な、
ね、きっかけになっちゃうわけです。だからそういうのがないようにしなきゃねっていう風になるわけです。世界のその首脳会議で、ちょっとこれみんなで出しゃばっても
そうなりかねない、そう
大戦争やっちゃしょうがない、せっかく平和になったんだからっていう、
うん、
っていうのはそういうまあ話し合いがあって、だからどの国でもないってことにしましょうねと、
はいはい、
中立にしましょうねっていうことになります。で、そのオリオンオリオンは、まあ、元ネタはオーリンなんですけど、
うん、
そのオーリンっていうのは、ミネアとマーニアですね、ドラクエ4の、
はいはい、
の、はい、の、まあ、お父さんの弟子です。
あ、なるほど、進化の秘宝を継いだ、そうそうそうそ
う、進化の秘宝を見つけちゃったのがお父さんですね、エドガーっていうお父さんが、そのミネアとマーニャのお父さんは、まあ、一流の錬金術師だったわけですよ、
うん、
キングレオっていう王国の中の王室お抱えの錬金術師でした、う
ん、はいはい、
でそれの弟子がまあ何人かいたわけなんですけど、その中の一人がオーリンなんですね、
うんうん、
で、そのエドガンさんが進化の秘宝を見つけちゃって、これやばいやつだから封印しとかなきゃいけないっていう風になるわけなんですけど、
うん、
その中の別の弟子がそれをまあ自分のまあ欲のために使っちゃうんですよね、
はいはい、
で、まあ、進化しちゃって師匠のエドガンさんを殺して、
うん、
でオーリンのことも傷つけて逃走して、
うん、あ、なんだっけ、バルザック、
そうです、そう、バルザックがそのままキングレオを乗っ取っちゃうんです、その王国を、
うんうん、
はい、でそれをあの敵を討つぞって言って旅してるのがそのミネアとマーニャだったんですね、
うん
うん、はい、でその、まあ、一件が済んで平和になった後には、うん、オーリンはそのエドガンさんの後を継ぐだろうと僕は考えるんですよ、唯一の生き残った弟子なんで、
うんうん、
ってなったら、まあ、そのキングレオっていう国の、まあ、王室お抱えの、まあ、錬金術師として研究を続けていくと、はいはい、で、うん、そのエドガンさんってね、めっちゃ優秀な人で、
うん、
あの直接は語られてないけど、ドラクエ4の中では魔法の鍵とか、そういうのも多分エドガンさんが作ったんじゃねえかみたいな、なんかそんなニュアンスがあるんですよ。そうそうそうそう。そのまあもちろん古代の技術の研究とかももちろんしてて、うん、まあ、その中であの進化の秘宝を見つけちゃうわけなんですけど、
うん、
だからエドガンさんは絶対ダーマ神殿も研究してたはずだって僕思ってるんですよね。
はいはいはいはい。
だってシックスにあったんだから、ダーマ神殿が。
でも4の世界、あ、そうか、6の後が4だから、ダーマ神殿があったけど壊れたけどっていう世界観の続きだっけな。
そうそうそうそう、だから6の世界にはあったんですよ、ダーマ神殿の遺跡があった、
うんうん、
で夢の世界ではそれが使える状態になってたっていうのが6ですね、
うんうんうんうん、
だからまあ現実6の現実世界ではすでにもう遺跡だったんですね、
うんうんうん、
だけどまああったはあったんですよ、同じ世界線にあったはあった、うんうん、
ってことは何かしらの方法 で、うん、ロストテクノロジーとしてダーマ神殿的なものを研究してたんじゃないの、
う
ん
う
ん、
どうしてもおかしくないよねっていう話ですね、うんうん、だってだいぶね、相当昔 の、 そのエスタークと神様と、その、とのマスタードラゴンとの戦いとかもいろいろ研究してたりとかするんですよ、うんうんうん、だから進化の秘宝を見つけちゃうんですけど、まあ、それはいいんですが、だから、まあ、ダーマ神殿のことをオーリンがなんとなく知っててもおかしくないんですよ、
はいはい、
もしそうだとしたらね、
うんうん、
まあ僕のゲームの中ではそうだと仮定するんですけど、
そうですね、ここら辺っていうか基本的にさっきから喋ってる話は同人的な話です。
そうです、
オフィシャルの話ではないです。
全部イフです、
あくまでドラクエ4からダルマ島の、はい、あのやつ
ながりとしてですね、
話 の創作ですね。
そうです。
そしてこの話がどこで曲に繋がってくるか、
いやそうそうそうそうそう。で、うん、でまあそのオリオンが僕らのそのダルヤードでいうところのオリオンが研究者なのに、それをまあ技術を確立しちゃうから、その転職の技術っていうものを確立しちゃうんで、研究者なのにその島の責任者になっちゃうんですよね。
あーなるほどね、まあ、要はそれを詳しく知ってるのがオリオンしかいねえぞと、じゃあお前責任取れと、
お前が神殿長だってなるんですよ。
はいはいはい、
それでもない、他にいないからそれをやれる人が、その島についての責任者っていうのはもういない。でもオリオンは研究したいだけなんですよ。
そうだよね、研究者だけど神官みたいな扱いになっちゃったってことでしょ。
神官でもあるし、なんか行政的なこともやれって言われちゃったんですよね。
いやでも俺研究したいじゃなって、
うん、いやそうそう、だからもうめっちゃ忙しいんですよオリオン。ずっと忙しい忙しいって言って歩き回ってる、はいはい、あのタイプのキャラクターにしようと思ってるんですけど、うんうん、だからその街の整備とかもやりたいけどうまいことできないというか、
うんうん、
こうそういうところも実はちょっとクエストに絡んできたりするんですよね。
はいはいはい。
でその主人公が、まあ、あの主人公の元スライムの主人公が、まあ、宿を大きくしていったら、うん、その手腕を買われてとかね、
うんうんうん、
いろいろこうそこら辺でのやり取りがあったりとかもするんですけど、まあ
そうですね、自分の宿だけじゃなくてそのダルマ島の発展みたいなところも関わってくるんですね。
そうそうそうそうそうそう、うんうんうん、そうです、で、まあ、要するにこう、でも人はめちゃくちゃ集まってくる。でなんで集まってくるかっていうと、うん、一つはもちろん転職したいから集まってくるっていうのが一つ、でもう一つは商売人たちはこれはいい商機だぞって言ってガンガンそのお金目的でこうみんな目をギラギラさせながら来るわけです。純粋に転職したいなって、魔法が使えるようになりたいなって思ってくるお客さんたちをまあ餌にするために、どんどん商店とか商品が世界中から集まってきたりとかして、一大こう貿易都市にもなるし観光都市にもなるし、でまあその、ダーマシダルマ神殿というそういう、まあ、まあ都市でもあるということになって、ものすごい人が集まってくるから急に作られた街なんですよね。そうするとお金持ちじゃない人もいるし、事業に失敗した人もいるし大成功した人もいるし、ボロボロの家もあればピッカピカの家もあるし、でっかい家もあればちっちゃい家もあるみたいな、そういう雑多さっていうのが欲しいんですよ。
そう、なるほど。いや確かに現状をそのダンさんからのこういうイメージですって聞いた、うんうん、あのさっきの、ニューシネオパラダイスの曲、だと、うん、かなりまあ落ち着き目というか、印象的にはほとんどなんか夜明けみたいな印象
だ
った
んです
ね。だから結構そっちに寄せて、どちらかっていうと帰ってきたい場所みたいなニュアンスの音にしたんですよね、自分
で。いや、わかります。あの、ね、僕これはね、僕がね最初にそれ伝えるときにちゃんと伝えられてなかったなと思うのが、
うんうん、
あの時は別に曲じゃないんだけど、
うん、
いわゆるこう SE としてしっかり街のこう雑多さが入ってたんですよね。
どの部分に、
いろんな人たちの挨拶が飛び交ってたりとか、
は
ん
は
ん、こうなんかこう人たちが行き交うこう雑踏というか、その騒音というか、
はいはい、
そのすごい入ってるシーンだったんですよ、
うんうんうん、
あの曲が流れながらも
がってことね、
そう、にぎやかな印象っていう感じだったんで、それを含めての多分印象だったんだなと、僕こんな風にしたいと思ったのがっていうのがね、そう、だから街としてそういう状況にあると、
うんうん、
ういうのをなんかこうあの美しい旋律なんだけど、
うん、
活気を感じるというかっていう印象にしたいんですよね。
なるほどね。シンプルに言うと、まあ、まあ楽器の音色を変えるのもそうだけど、打楽器を増やすとかそういうのでも、まあ活気は出せなくはないんだろうけど、その方向に合ってるのかっていうのはちょっと悩みますね。
ちょっとね、方向性はもしかしたら、あ、でも方向性、まあ、合ってると思うんですよ今の春さんのお話は、
うんうん、
今から僕が言うのがちょっともしかしたら方向性違うかもしれないけど、一つの例として出すのであれば、
うんうん、
クロノトリガーの、
うん、
現代のやつ、
最初の街、
そう、あのなんか千年祭みたいなお祭りやってるじゃないですか、
うんうんうん、
あの曲はなんかお祭りっていう感じのなんか明るい印象っていうか、もちろんあそこまではいかないんだけど、なんかこう街が浮かれてるみたいな、こう、
なるほどね、
なんていうか ね、こうなんかみんな夢を持って島に来てるんですよね、
うんうんうんうん、
でギラギラしてるというか、やっぱこう、
うんうん、
欲っていうか、俺ってこうなりたいんだぜとか、金欲しいぜとか、 事業で成功するんだぜって思ってやってきてる。もちろん主人公もその一人っちゃその一人だから、
うんうん、
そのでもその中でもこう失敗する人もいて、なかなか芽が出ない人もいて、まあこの、メインクエストはその町に集まってきた人たちのそのいろんな心の闇を払ってってあげるっていうのがメインクエストなんで、
うんうん、
その町に来てその人生の次のステージに行こうみたいなつもりで来てるんだけどなかなか難しいねって思ってる人たち、
うんうん、
そのいろんな事情で思ってる人たちのこう心に入っていく夢に入っていくっていうのがメインクエストなんで、うんうん、なんかこうそれをねなんだろうなちょっと感じさせたいというかなんかこうごたごたっとしてる感じがちょっと欲しいんですよね。
いや確かに今かなり綺麗めではありますかね。もうちょっとこう、うんうん、
いやあれでね別に普通に多分流れてても何にも違和感ないしむしろ街の曲としていいなってすげえ思うんですよ、うん、だけど、うん、僕の思うなんか理想はあれで例えばじゃあそのそれこそ映画で使われるようなこう SE を使うわけにはいかないんで、うん、そのガヤガヤガヤガヤみたいなのとかをずっと流しとくわけにはいかないんで、
うんうん、
なんかこうその曲としてそれを表現できないかなって。いや本当に抽象的で、
わかりますわかります。でもそこを表現するのがまあね作曲する側のまあ腕の見せ所じゃないけど、
ですよね。まあまあ
いやでもなんか言いたいことはわかる気がします。そこからの表現がこう一致するかどうかはまた別として、
まあまあもちろんで、まあ、こういうこと言うとなんですけど、もう別に今の皆さんが今聴いていただいたあの街の曲で別にいいんですよ、
うんうん、
その何て言うか全然その合格以上にはいってるんですよ僕の中で。そうだけど
まだ未完成だけどな。
いや僕の中でもああもうこれで結構十分っちゃ十分みたいな思ってるんだけど、美味しいと思ってるんだけど、
うん、
そう理想で言えば
なんかスパイスがね、
そうね、
カレーとしては完成してるんだけどなんかちょっとスパイス足んねえぞみたいな、
そう
ことね。
いやなんかそうなんですよね。
わかるな。いやでもねこれまたちょっと話長くなっちゃうけど、
うん、うんうんうん、
さっき聴いてもらった曲の実は元の原型があって、う
ん
う
ん
う
んうん、あるんですよね。
そう、それは実はその前にダンさんが、まあ、完全に流れちゃった気かなんだけど、あの、うん、ダンさんが昔ねホテルを渡り歩いてその動画を撮って、うん、で YouTube で公開しようっていう企画をダンさんがやろうとしていて、その時に俺がドラクエっぽい BGM を作ってくれないかっていう仕事で作った曲があったんですけど、実はそれをさらに改めてアレンジしたやつなんですけど、
う
ん、
そうですね、
それの元の曲の方が俺の頭の中では実はそれこそさっき言ってたクロノトリガーの一番最初の街の、う
ん、
あのお祭りのイメージを実はした曲だったんで、うんうんうん、さっき話を聞いてておおって戻せばいいのかってなった
でも戻すよりは今のやつの方が僕のイメージになってますね。
そうでしょ、だから戻すわけではないんだけど、うんうん、ちょっとそのスパイスを入れるっていう、うんうん、ちょっと面白いことなんです、まあ、
そうかもしんない、
うん、
何なんでしょうね、だからそうなのかもしんない、ちょっと本当にごめんなさいね。
いやいやいやいや、でもなんかすごい言いたいこと
しか言いようがない、
なるほどなるほど。いやでもそういうそのあれですよね、今お互いアバターでイメージしてるというか今思ってるものを齟齬を埋めていくっていうのは結構重要ですよね、うん、その曲を作っていくみたいなところで ね、
まあ本当別にこれ自分で言うことじゃないかもしれないけど、うん、こんな話を聞ける機会ないですから皆さん多分ゲーム作る上でこんな話してるのってなかなかないと思うんで他のコンテンツでね、
あんまり喋らないですよね、うん、っていうかコンテンツになかなかならない気がしますよ、
うん、
そもそも
ならないですよね、うん、でこれが例えばそのハルさん以外にこんな風なこう、うん、お願いの仕方ができるかっていうとなかなかちょっとできないんで、やっぱそれまでの関係性とかがあるからなんとなくこう伝わる部分とか言っても大丈夫かなって思う部分とかやっぱあるんで、やっぱこうやっぱだるまの神殿だからできることかなっていうふうに思いますね。
そうですね、そうですね。でもまあ言うて俺もゲームの BGM としてはまあ、
はい、
歌わさるのは初めてなんで、まあ、うん、そこもちょっと込み込みで考えてもらえるところもあります。その前のやつは BGM、うん、まあ一応ゲームではなかったんでね。
そうそうそう、まあまあまあまあそうね、確かに基本的にはこう街ぶらしてる時の曲みたいな感じですからね。
そうそうそう、まあそこもありね。だからゲームの制作が必ずしもこうかって言われると俺はわからない
いやでもあの最終的にやっぱプレイしてる人がいいなって思えばそれでもう勝ちなんで。
そうそうそう、それはそうだと思います、だから自分も変に 何卑下したりとかするつもりは全然ないですけどね。
うんうん、いや、いいと思います。はい、いやもう同じそのね BGM 系で言えば それこそダンジョンのね、うん、曲を担当してくださってる方が、うん、まあ、シロさんという方が担当してくださってるんですけれども、
うんうん、
まあ、この方はねもうゲーム系の音楽だったりこうアニメとかの音楽をやられて、うんうんうん、もう10年以上を、ね、お仕事にされている方で、まあ、非常に、うんうん、あのクオリティの高いBGM 作られる方なんですが、もうその方の方がね、うんうん、すごい早いんですよ仕事が。
すっごい早い。めちゃくちゃ俺にプレッシャーがかかるぐらいすっごい早い。
すげえ前のめりなんですよ。で、いや今みたいに例えばこんな曲のイメージでこういう風にっていう風な感じで言ったらもうその日のうちにガーンと来るんですよね。
でしたね。
いやまあそれはいいんですけど、その方にねまたあの近いうちにあのゲストにね、うんうん、出ていただいて。またいろいろこういう話ができればなというふうに思っておりますので、はい、
うん、あでもあれなんでしょう、街の曲も昼と夜で作り分けるんでしょう、まあまあ、今聞いてもらったのは一応昼のね、はい、イメージでした
ね。そうですね、
そうそう、まあ、一応、ね、
正直ね夜の曲をそんなに聞くタイミングって、うん、タイミングというか、うん、長く聞かないんじゃないかなと思ってますね。
ああ尺的に、
そう、
うんうんうん、
だけどあの、まあ、今の皆さん聴いていただいた曲をそのまま夜アレンジにしていただくような形になるんですけど、
う
ん、
まあそうですね、
でまあその多分サントラ的にはフルで聴くことはできたとしても、
うんうん、
夜の街にいる時間帯って多分ほとんど、あでもそっか、あ、まあフルで聴くことあるな、今シナリオちょっとバーッと思い返してみるとあ
重要なのはここだ。ダンさんはでも欲しいんでしょ夜の曲。
欲しい。絶対欲しいです。絶対欲しい。
じゃあやろう。あ、もうそれはこれすごい業務連絡的な聞き方していい？
はい、
なんで？昼と夜ってさ、シームレスにつながるとこないよね。
シームレスにつながるところはないです。
ないですよね。
ないです。必ず間に何かが入るんで、
そのまま BGM がスライドしていくようなことはないですよね。
そうです。だから、それこそシロさんに、なんかすごく無理な発注を僕はまあしてるわけなんですけど、シームレスに、ね、ダンジョンの曲とバトル曲をつなげてくれっていうね無理な
時々ゲームとかでもあるやつですよね。
そう、
曲がこう一旦途切れないでそのままアレンジだけ変わって、
そうそうそうそう、
戦闘感が出る曲になる、
皆さん楽しみにしててください。本当にいい形でもなってますね、もう曲に関しては。
いや
でも
こういう方をこういうやり方もその作ってる方を作ってるチームの中からこういうのどうですかっていうアイデアが出てきて、うん、そこからじゃあそれやってみましょうかっていうことになってるんで、めちゃくちゃいいチームだなと思って。
そう、なんていうかこうそれがまたねローカライズ担当の人が言ってきたっていうのが面白いですよね。
そうでした、そうでした。
ね、もうすげえグイグイ来るなと思って
た。しかもそれで面白いですね。やりましょうみたいな。
うん、そう、しかもそれでできますって言ってやるシロさんってもすごい
ね。ね、そう、面白いですよね。だから楽しみですよ。
うん、ね、そう、なんかいいんですよねみんなね。
こう、うん
うんうん、まあ、今後もまあたくさんね皆さんからのリスナーさんからのいろんなご意見とかもね、うん、あればもちろん、お聞かせ願えればと思いますので、はい、まあまあまあ次またゲストに来ていただいたり、まあ、そういう方のね、開発メンバーに来ていただいていろいろ話していただくっていう機会も、うん、まあ、今後どんどん設けていこうかなというふうに思っております、
はい、
まあ、今回の、ダルヤドの進捗については、まあ、この辺りですかね、
うんうん、
はい、では今もう1時間以上経ってますが
これどうするどうする。じゃあもうすでに1時間ちょい話してるんですが、あれですね、はい、前回のリスナーからのご意見で2回に分ければよかったんじゃないかっていう話もいただいてたんですけど、もうすでに現状1時間10分ぐらい話してるのかな、
はい、
なので、はい、本当に分けましょうか。
はい、そうですね、とりあえず今回はそうですね、
そうですね、
形で
ひどいね。いや、ひどいけど、まあ、しょうがないな。
まあ、楽しかったですよ。
なんで、一旦ここで、一旦エンディングに行ってですね、はい、まあ、前半終了という形で、来週、もう一回更新しますか。
そうしましょうかね。一旦、ちょっとまあ、イレギュラーということで、イレギュラーも何も2回目なんだけど。そうですね。
はい、
まあまあ、そういう時もあるということで。
そうですね。
はい、
はい、じゃあとりあえずはじゃあエンディングの方に行きたいと思います。エンディングに行きた
い、はい、
あなたの代わりに音作りカメレオンスタジオ。 ということでエンディングです。第2回の前半終了という、
まだ始まってない感じでしたけど終わるんですね
本編一体何の話だったのみたいなだからそれなら週1にすりゃいいだろうっていうツッコミはなしです。週1、いや週1にしたら2時間を2回取る可能性があるんだこの人たち。
いやいやそうなのよ僕らが、いやじゃ僕がそうやってそうなっちゃうのよ、まあ、そのだからまあそれぐらいちょうどいいということです逆に言うとね。
まあまあちょっとターゲットは1時間っていうのを忘れないようにしつつも、ね、まあ一応まあ隔週配信という体でやっていきましょう。
はい、
はい、
あのまあ本当だったらね多分まあ次の週の時にまあ話すことだったっていうことにまあつなげたいんです。さっきあのアサシンクリードの話したのを、うんうんうん、多分来週皆さんちょっと詳しい話聞くことになると思うんですけど、
はい、
まあ、そこら辺の話はまたちょっと来週っていう、さっき後で話しますけどって言ってましたけど、うんうん、後では話しませんっていうことでもうエンディングになっちゃったんでね。
そうですね、はい、まあせっかくなんで予告しておくと、はい、あれですね、来週は今気になるゲームをなんとか2021夏ということで。
そうですね、
はい、まあ、まあ、2人が今気になってるよとか、うん、これ発売したら買おうと思ってんだとかっていうゲームをまあ話していくみたいな形をちょっとやろうかなと、う
ん、そうですね、その、うん、ね、前回第1回の時新作情報をなんとかと、うんうん、その新作の話もしつったいっぱいあるけど、
うん、
まあ単純に積んでるやつとかね、そういったものもまだまだやっぱ2人ともたくさん積んでたりとかするし、
もう発売してるけど買おうと思ってるけど買ってないやつとかね、
うんうん、いっぱいやっぱあるんでね、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、
うんうん、
だからそこのあたりをね、まあ、ちょっと話して、まあ、こんな面白そうなゲームあるよねっていうところを話できればなというところと、
はい、
あとはまあ、あでもまあそういうところに収めとかないともうちょっとまた来週のやつも2時間超えちゃったりするかもしれないんでそれぐらいにしときましょう、ね、
いや、やばい、どんどん膨れてっちゃう
でも今回は、うん、まあ、今回はやっぱこうね、ほらだるまの神殿のやっぱ結構話しっかりできたんで、
はいはい、
僕結構それ満足ですね。皆さんにいろいろお伝えできたかもしれないんで、
うん、そうですね、ちょっとその辺はゲームなんとかとまた色味が違う話題なんで、
うん、
結構しっかりやっていきたい部分でもあるんでね。
そうですね、
はい、
うんうん、はい、でお便りのね、うん、たくさんもういただいてるので、じゃあ次回ね、ちょっと、まあ、一通ずつ僕らがちょっとご紹介できればなというふうに思っております。
はい、はい、次回はお便り紹介プラス、本番、はい、みたいな感じ、
はいはい、そうですね、
はいはい、ではいつものやつ読んでいきたいと思います。
はい、
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、うん、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
はい、
ということでじゃあ今回ゲームなんとか回転だるまの神殿第2回前半ということでお送りしたのは、はい、ハルと
ダンでした。
それではまた次週、
さようなら、
さようなら。
9月30日はポッドキャストの日。